ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。今日の内容はですね、もちろんひばりクラブの方、長い僕との付き合いなんで、ぜひ聞いていただきたいんですが、落語界の皆さんもですね、いろいろ選挙も経験した人も多いので、一つじっくりと今日の私の話を聞いて考えていただいてですね、で、今後どういうふうにするかということも、いろいろ今度落語会の会合なんてありましたらですね、その時にご意見もお伺いしたいなというふうに思っております。実はですね、ここに表題が書いてありますように、非常に意外なことにはですね、選挙がある方がない時よりも、選挙がないというのは例えば江戸時代とかですね、それからブルボン王朝のフランスとかですね、そういうこう、民主主義じゃない時代は選挙ないですよね。で、選挙がない時よりか、ある時の方が、民意が反映されないと。選挙というのは民意を反映するために選挙をやるんですが、実は選挙をやると民意が反映されないというのはですね、もうすでに1920年から30年頃ですね、だんだん民主主義が世界に増えてきて、選挙がですね、徐々に普通選挙って言いますか、その国にいる人が、ほぼ全員がですね、投票するというようになった頃にですね、先駆的な人がですね、いろいろ警告を出しております。選挙をやればやるほど、その国は戦争が多くなり、民意が反映しないと言っておりますね。で、このことは一見してすごくおかしいわけですよ。だって、選挙があるわけですから、例えば今の日本みたいに、国民一人一人に選挙権があって、みんなが日曜日かなんかの割合と行きやすいところに行ってですね、そして近くの小学校かなんかで投票してくると。で、自分のこの人に国政を任せれば、地方もそうですけどね、任せれば、自分の住んでる市だとか、町とか、国が良くなろうと思って投票する。それが全部の国民が投票するわけですから、投票率いろいろありますけどね。だけどやっぱり、国民の希望の方向に行くだろうというふうに思いますね。だけど実は行かないと。選挙がある方が民意が反映されなくなるというのをですね、盛んに指摘したわけです。さすが頭のいい人たちなんで、その通りになってますね。そういった議論があってから約100年経ちまして、世界のほとんどの国がですね、選挙があります。しかし選挙をいくらやってもですね、どんどん悪い方に行ってます。まず最初はですね、その1920年ぐらいに指摘されたことは、まず戦争が増えると言ってたんですね。戦争が増えると。で、これも実際上戦争がどんどん増えました。選挙が進むとともに戦争が増えるんですね。これは非常に簡単で、現在の北朝鮮の人がですね、の多くがですね、もう絶対戦争したいと言ってるのと同じでですね、要するに、その国の支配層がですね、危機を煽って、しかも戦争を美化すると、国民はどうしてもそれに騙されてですね、そして戦争の方に行っちゃうんですね。それの典型的なやつは日本もそうなんです。他の国もそうですね。ドイツもそうだし、フランスもそうなんですが、日本もそうだったんですよ。つまり日露戦争が行われる。日露戦争の時はとにかく日本を守ることが大切なんだと。もう日露戦争に負けたら、日本はロシアの属国になっちゃうんだっつんで、徴兵された国民とかね、兵隊は陸軍、海軍ともにものすごい頑張ったんですよ。本当に素直に日本を守ろうと思ってですね。で、5万人も6万人にも兵士が命を落としですね。それはロシアもそうでしたけど、やっと日本が平和を守りました。しかもあの時はですね、野木大将とステッセル将軍の、水死への会見でもですね、それからロシア軍の捕虜の扱いでも、それから日本海海戦の後の、東郷平八郎がロジェストミンスキー提督への待遇、それから特に四国の松山に収容された多数のロシアの水兵の処遇ですね。いずれも素晴らしかったんですよ。それを外国の新聞記者なんかが次々と概念しますからね。それによって日本というのは本当に近代的な国なんだ。むしろ捕虜の扱いなんか見ると、ヨーロッパよりか、まだ日本の方がちゃんとしてる。ということで、日本の株が一気に上がったんですよ。日本の株がそういう評判が一気に上がったのは、 その前のですね、中国干渉の時もそうでしたね。北京に駐在した9カ国の欧米と日本の軍隊の中で、際立って、まあ、日本のですね、軍隊の統制が良かったんです。指揮官も良かったんですけどね。まあ、それでそれを見て、各国記者も日本を高く買い、また日英同盟の原因になりましたね。元になりました。日本は立派な国だということをイギリスもよく分かって、その日英同盟が後の日露戦争における日本の勝利に結びつきました。これは全部軍隊がやったことですね。軍隊が日本の評判を上げました。ところが戦争が終わって軍隊が下がると、何が表に出てくるかって言ったら、新聞だったんですよ。その当時はね。まだ、ラジオ、テレビはあまり普及しておりませんでした。テレビはもちろんなかったんです。新聞がですね、何を書き立てたかっていうとですね、日本は戦争に勝ったんだから、もっとでかい顔しろと、散々やったんですね。その新聞を読んだ日本国民は、沸騰しちゃってですね、カーッとなって、それで外交交渉した小村寿太郎の家に投石をする。日比谷公園を焼き打ちすると。まあいうような蛮行に走ったわけですね。これによってですね、戦場で戦った兵士、命を捨てて戦った兵士ですね。それから、水師の会見で紳士的な扱いをした乃木大将。それから、四国の松山にロシアの捕虜を収容してですね、本当に心を温かく迎えた松山市民の努力を全部無にしてしまいまして。日本はやっぱり野蛮な国だったんだ。見かけ上なんかいい国のように見えたけど違ったんだってことになって、やがてこの評判がですね、イギリスと日本の間の関係も悪くし、それがやがて、日本の包囲網としてですね、アメリカ、イギリス、オランダ、中国。まあ中国は白い中国人と言われまして、必ず白人側につきますから、これはまあしょうがないとしてですね、白人の包囲網を作って、有色人種最後の植民地になってない独立した国家だったら日本を攻め立てました。で、それもそうです。それからもう一つ同時にここで言えばですね、その時、アメリカ、イギリス、オランダ、中国というのが日本包囲網を作って、最後の有色人種の独立国を攻めようとした時にですね、実は日本の鉄と石油の輸入先は、アメリカが 70% 以上だったんですよ、両方とも。つまり、政治はですね、何にごまかされたか、アメリカと戦争をしなければならない。つまりアメリカは、だいたい約2000年にですね、オレンジ報告ってのをやってましてね、次は日本を攻めなきゃいけないから、どういうふうに日本をトリックにかけるのか、どこが戦場になるのか、っていうことを詳細に検討しております。それもちゃんとニュースとしては入っているんですよ、情報としては。しかし、そういうことを全部国民から覆い隠して、戦争しなきゃいけない、戦争しなきゃいけないと、煽り立ったのはやっぱりここでも新聞でした。そして、軍部が、なんか軍国主義が日本を戦争に駆り立ったっていうのは、戦争が終わった後、またこれも新聞とラジオが煽り立ったもんであってですね、決して日本の軍部がやったもんじゃありません。これは何か。日本の軍部は日露戦争にしてもその後にしても、ね。すべてきちっとやってるんです。非常に紳士的に各国から好意を持たれるようにやってきたんですよ。実は。しかし、政治が何をしてきたか。政治が日本の評判を落とし、大使21か条要求をして、それから、さらにはですね、アメリカの包囲網、日英関係を崩して、この日英関係を崩した一つの全部のあの流れはですね、日本がドイツに接近して、日独英三国連盟を作ったり、それから国際連合を脱退したりした行為によるんですけども、この行為も主に外務省です。外務省ですね。それからオレンジ計画についてのめくらも外務省です。それから輸入先がアメリカに変した石油と鉄鋼の輸入先がひどくアメリカに変したのは政治とマスコミと経済界です。つまり日本が戦争に陥ってですよ、巨大な被害を受けた大東亜戦争を起こしたのはですね、実は軍隊じゃないんです。 軍隊はやっぱりその後、自分たちが、まあ、ある程度負けたんで、ね、負けたのしょうがないですよ。相手は、アメリカ、イギリス、オランダですからね。まあ、中国はないようなもんですが。それにやっぱり連合軍にね、ある程度力尽きるのは仕方ない。そうすると、くるっと、新聞と国民は、意見を変えちゃってですね。いや、これは軍部がやった、軍部がやった。いや、実は違うんだと。あなた方、日露戦争の後の、ね、講和条約の時に日本がもう力がなくて、もうどうしようもなくて、それでもなんとか樺太とか千島とか取って、平和を維持して、日露戦争の役割を果たしたじゃないかと。それから、中国に対して酷なことやっちゃいけないし、それから、アメリカと戦争を構える可能性があったわけです。アメリカは、1850年に西部まで行った後、ね、サンフランシスコ、ロサンゼルスまで行った後、スペインに戦争を仕掛け、ね、ハワイを取り、次は日本になってたわけですから、当然にアメリカはその計画立てますよ。それで罠をかけてきます。罠をかけつつ日本に鉄鋼と石油を 70% 売ってればですね、日本とことを構えるのは簡単なんですよ。だって石油と鉄鋼を輸出しないといえば、日本は干上がってしまうんですから。実際そうなりました。実際アメリカは日本と戦争をするために、鉄鋼の輸出と石油の輸出を止めたんですよね。止めたら日本は戦争せざるを得ないんですよ。だって石油がなくなっちゃったから、インドネシアの石油に取りに行かざるを得ないじゃないですか。それ以外に日本が生きる道がないんです。しかしその日本が生きる道がなくてアメリカと戦争にならざるを得なかった原因は軍部ではありません。政治です。政治は何で決まってるかって言ったら選挙で決まってるんです。つまり、ここでも選挙があることによって、日本が戦争に突入することになった。その選挙がそうなったのは、マスコミがあらぬ方向に国民を誘導したということと、国民がそれをよく考えなかったということと、さらには鉄鋼とか、それから石油を輸入するビジネスマンが日本のことを考えなかったってことによるわけです。それと全く同じ状況が今日本に起こっているということですね。で、これをですね、今度の選挙でどのくらいひっくり返せるのか。つまり、我々が太平洋戦争、大東亜戦争になった時の間違いをもう一回繰り返すのか。それとも我々国民がですね、主権者として何を考えなきゃいけないのか。今日本はですね、ウクライナ戦争でロシアを敵に回し、それからイスラエルとパレスチナの戦争で日本が 100% ほぼ 100% 依存している石油諸国を敵に回し、しかも台湾問題で日本の軍備をきちっとしない、アメリカとの関係もきちっとしないことによって、中国から日本への進出のチャンスを中国に与えている。という点で、3つの点で、まさに大東亜戦争が起こったと同じように、外交の無策と国防の無策を、なんか、防衛費の増額とかね、そういうことに向けていると。それを日本国民が支持していると。同じ状態が、日本の NHK 朝日新聞をはじめとしたマスコミの陰謀によってですね、選挙がある方が民意が反映されない。つまり日本の危機が今訪れていると、まあ、いうことを今度の選挙でかなり日本人は考えなきゃいけない。それがどのくらい考えられるかによって、日本の安全、子供たちの安全が決まると私は思っています。